マルコによる福音書14章を開いてください。受難の季節に入っておりまして、イエス様が十字架の上で死なれるまでの苦しみの道を14章と15章にかけて見ていきます。そして、今からは前半ですね、14章の前半の1節から31節までを見ていきたいと思います。では1節をご覧ください。杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。彼らは祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないと話していたと。杉越の祭りが近づいています。杉越の祭りとは、エジプトからイスラエルの民を神が救い出されて連れ出してくださって、ご自分の民とですね、イスラエル人をご自分の民とされたこと、これを記念するお祝いする日であります。でこれが今にまでお祝いされていて、そして私たちの、正月みたいな感じでこの時期にお祝いをするんですね。1週間、正確には8日間ですけども、かけてお祝いをします。で今ここでは2日後に迫っていたとありまして、おそらく水曜日のことだと思いますけれども、もうこの時期になってきたらユダヤ人たちが世界中から祝うために集まって来るわけなんですね。エルサレムは人々でごった返しています。杉越の祭りで何を行うかについては、出エジプト記の12章に詳しく書いてあります。でこれは子羊を、この調べてですね、傷がないかとか、この血管がないか、それをよくよく調べて、そしてないことが分かったその子羊を、この2、3の月、第1の月の14日に送ります。でその地を、この家のですね、門中とカモイ、分かりますか、カモイ、ね、カモイに塗るですね、つけて、そして家の中では煮がなです、ね、煮がなと種なしパンとを食べるんですね。それから先ほどほくった子羊を焼いて食べます。そしてその夜に主がその家は過ぎ越されるんですね。で過ぎ越すわけですけども、家の中にはなぜ入らないかというと、家の中に御使いが入っていくと、そこにあるいる、一番上の男の子、長子あるいは長男と言ってもいいですね、が殺されることになるからなんです。でエジプトでは、エジプト中で、この泣け叫びのない家はなかったと書いてありますけれども、全ての男の子、また家畜のオス、最初に生まれたウイゴっていうんですけども、でこれが皆殺されてしまったけれども、イスラエルの家でその血があてがわれている、その血を見てって書いたんですね。このカモイと門中につけられた血を見て、神は過ぎ越してくださったわけなんですね。旧約聖書は初めからですね、このようにして血があてがわれるというものがあるわけなんですよね。でそれが続いていく理由というのは、聖書は罪を犯した者は死ななければならない、でその命を表すのが血であって、血が流されることによって罪が許されるわけなんです。そしてバプテスマのヨハネがイエス様を見たときに、見よ、この世の罪を、世の罪を除く神の子羊と呼ばれて、子羊がほくられたというのは、イエス様が十字架につけられ血を流されて、その血をもって私たちが神の怒りから救われる、エジプトに下った怒りがあるけれども、その怒りと同じように神から怒りを受けなければいけないのを受けなくて済むように過ぎ越されたんだということをお祝いすることに意味が変わっていくわけなんです。ユダヤ人にとっては、今話しましたように、民族の解放の時であり、誕生の時であり、自由にされた時であります。 ですので当時新約時代の時はですね、ローマに支配しているその中でですね、ローマによって支配されているので、彼らの中にはローマに対する反感、反ローマ感情がすごいあって、こういう民族的な祝いの時に高揚してってね、そういう感情も噴出するしやすいって言ったらいいですね。で、神殿の敷地の北側の方に要塞があって、アントニオ要塞と言いますけれども、そこをから高いところから敷地を見ると 全貌が見えるんですね。まあ、あれですね、神殿があるので、その神殿に隠された向こう側は見えないですけども、でも見えるんですね。で、それをもって、このローマ兵がいつになくも増兵されて、この監視を、もっともっとしっかりとやっていき、そして総督、カイサリアに、この総督は駐屯していました、駐在していましたけれども、まあ、その時だけはエルサレムに来るわけですね。時の総督はピラトなんですね。で、ここを読むと、祭りの間はやめておこうと、このやめるっていうのは何かというと、捕らえて殺すための良い方法を探していたんですよ。それはやめておこうと言っている理由というのは、ここで騒ぎを起こされたら収拾がつかなくなって、ローマに、自分たちが、まあ、潰されるかもしれないという恐れを、まあ、抱いていたわけなんです。イエスは何としても殺したかった。でも穏便に殺したかった。それで、この祭りの間はやめておこうと言ったわけなんです。でもどうですか、これからの話で分かりますけど、まさに過ぎ越しの祭りの時にイエス様がピラトによって十字架刑を宣告されて、そして執行されたわけなんです。ね、イスカリオテのユダがね、過ぎ越しの食事の時に席立ってね、で、それでここにいるっていうこと。席を立って、そしてゲッセマネの園に移るっていうのも分かってましたから、ここにいるっていうね、言って特定させて、だから急いで捕らえなきゃいけないって言ってね、と思ったんですよ。で、それで捕らえたんですけども、もう速やかにやっていこうとすると、もう祭りの間そのど真ん中にいる、やらなければいけなくなってったんです。ここから分かるのはですね、イエス様は捕らえられるんですけれども、誰が支配してるかって言ったら、神ご自身でありイエス様ご自身だったっていうことなんです。祭りの時にこそイエス様が死ななければならなかったんです。なぜかと言ったら、過ぎ越しの祭りの子羊を表し、子羊が表しているのはイエス様、この私たちの全人類の罪のために死んでくださるイエス様を表していたので、過ぎ越しの祭りの時にイエス様が死ななければならなかったんですね。だから彼らは意図していることとは裏腹に祭りの間にそれが行われました。そして人類最大のスキャンダルが起こる。イエス様の結局十字架というのはどのようにして可能になったかといったら、一番近しい12人のうちの1人、また12人も他の11人も捨ててしまいますけれども、によって成り立ったわけなんです。しかし午前中もお話しました、ここから3節から見ていくのは、1人の女が、イエス様のこれから、この受けていかれるものを知って行動に移すわけなんですね。さてイエスが3節、ベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。 すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めたですね。でこれ午前中のお話ししました。ヨハネの12章と同じ出来事である可能性があって、祭りから6日前とありますから、これはあくまでも3節から9節というのは挿入されたのではないかと思われる出来事です。だからこれから裏切ってしまう弟子たちと、このように応答したこの女とを対比させています。では6節、するとイエスは言われた。彼女をするままにしてさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られますですね。彼女の無駄に見えるような行為が実は記念として語られるほどのこの愛を表していた、愛と犠牲を表していたんだと。どんなに小さなように見えても、この女ですね、この名前さえ言われない、マリアであると考えられますが、名前さえも挙げられない、そのような犠牲が実にイエス様の心と調和していた、一緒になっていた。だから福音宣教としてもその記念として語られるようになっていくほどになっている。こういう捧げ方っていうかな、奉仕っていうかな、していきたいですよね。で10節です。さて12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかとその機を伺っていた。でここで彼らのその殺すための良い方法が見つかったわけなんですよ。先ほどね、良い方法を探してって言ったんだけども、ここで見つかったんですよ。内通者が現れました。で彼自身はどのようにすればイエスを引き渡せるかと、その機ですね、チャンスを伺っていたわけなんです。で彼らはユダに金を与える約束をしました。でなぜユダがイエスを引き渡すように裏切ったのか、福音書の著者たちは沈黙であります。しかし推測できるものは、いくつか挙げられます。一番大きなヒントはこの300デナリでこの貧しい人に売ることができるのにと言った、その動機を書いてくれたヨハネの方なんですね。ヨハネの福音書では彼は横領していた、ね、お金を管理していた、この宣教する、ね、この弟子たちのグループのお金を管理していたのを自分のために使っていたということで、イエス様がこのようにして、辞めさせたというこの貪欲ですね。今お金ももらっていますから、こういうお金に取りつかれてしまっているということもあるでしょう。あとはこのうぬぼれっていうかな、妬みや憤りっていうのもあったでしょうかね。この表立って生きていた人間です。その本当は清められてない、本当はイエス様との関係を持っていないにもかかわらず、そのふりをしていたことがこの女の行為を通して、そしてそれ擁護されたイエス様を通して明らかにされてしまった。 このことがですね、許せなかったというふうに言えるかもしれません。午前中も話しましたが、この損得感情というか、こうやればこういうふうになるのにという、ここからまるっきり離れてこの女は動くことができたんですけれども、それを見せつけられてですね、でこの損得感情でしか生きていなかったユダには理解ができなかったと考えられます。でもちろん一番大きな理由というのは、イエス様がこのヨハネの13章で言っていますけれども、足を洗われた時の話なんですね。こう言われたんですが、水浴したものは足以外は洗う必要はありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。つまりこの神のイエス様の愛をですね、この受け入れておらず、イエス様からの選びを受け入れて応答することをせず、なのに物理的には近づいて一緒にいたということなんです。これ非常に危険なことですですね。この自分がふりをしている、で自分でさえもなんかそのふりをしていることもあんまり気づいてないというか、ね、神様との関係がないのに、イエス様によって清められてないのに、にもかかわらずずっとそのふりをしているっていう時に、心が清められてないから、そのイエス様とつながってないので清められるはずがない。だからうぬぼれとか反発とかむさぼりとかですね、もうコントロールが効かなくなってしまうわけなんです。でヨハネの13章にはサタンがユダの心に入ったと、そのサタンが入ったってはっきり言ってるんですね。でこのようにして思うようにユダをサタンが使っていってしまったという悲しい出来事ですけれども、これが一番もう何ですか、the answer というか、これが回答なんですが、しかしですね、私たちも光に照らされると、このこういうふうに暗闇、自分の闇の部分が見えるわけですね。イエス様のこの罪の手紙家だって、お前これをやってるおかしいとかって、そういうやつじゃなくて、その優しさであるとか、へりくだりとか、本質とか、そういうのをこう見せることによって、明らかにされていきますが、でそれに応答できなかった、それを潰そうとした、悪を選んだ、暗闇を選んでしまいました。では12節です。種なしパンの祭りの最初の日、すなわち吸い腰の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。吸い腰の食事ができるように、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。弟子たちと共に過ごす最後の晩餐で、晩餐ですね。でこれは先ほど言いましたように、出エジプト記の12章にこの食事の話も書いてあります。2、3の月、第1の月の14日、午後にですね、子羊をほふりますですね。で血を流して、そして、日没になると15日になるんです。わかりますか？皆さん、目をしっかりと開けてくださいね。今難しい話というか、こんがらがる話をしています。ユダヤ人は1日を数えるときにですね、12時から数えるのではなくて、日没から数えます。夜があって昼があったってね、創世記の一章に書いてあるのに、それに基づいて夜から日没から数えるんです。だから15日に入ってから食事を始めます。種なしパンの祭りとも書いてますね、これね。で、この食事の時に種なし、イースト菌のないパン、私たちが生産式の時に食べてるパンってクラッカーみたいでしょ、あれパンなんですね。マッツァと呼ばれます、ヘブライ語で、ヘブル語でね、マッツァですね。でそれを食べ、そして苦菜ですね、パセリとかにね、よく代用されますけれども、苦菜を添えて食べて、そして子羊を焼いて食べると。でそこの時から7日間種なしパンの祝いが持たれて、最初の日って書いてあってね、これね、慣習的に吸い腰の祭りも種なしパンの祝いの中に入れてしまっている、その時が経って、水薬の時代の時にはもう入れてて、合計8日間 ね、これ水越しの祭りの時も合わせて、まあ、それを種なしパンの祝いとも言われます。でパン種というのが象徴しているものがありまして、罪や悪を象徴している。だから以前ね、パリサイ人やヘロデ党のパン種に気をつけなさいと、全体に広がるものなんです。罪は、この広がっていくものなんですね。自分が罪を犯していて、これは自分だけのもので他の人に何か言われる筋合いはないという考えは大きな間違いです。皆がキリストの体と言われている、一つの体になっているのですから、どうですか、どこかが症状が悪ければ転移、まあ、がんだったらね、とかばい菌だったら転移するわけですよね。その全体に広がってしまうわけなんです。 ですからこのパンダネというのが、この罪の象徴として取り扱われるわけですけれども、7日間種がないパンを食べなければならないというのは、過ぎ越しの子羊がほふられたことによって、血が流されたことによって、罪が根こそぎ取り除かれて、完全に取り除いてくださったということを表したわけなんです。素晴らしいですね。やらなければいけないイスラエル人本人たちは大変ですけど、7日間ですよ。そればっかり食べるんです。種がないですね。でイスラエルの土地からパンダネを取り除かなければいけないとまでね、この書いてあるんですよ。でイスラエル、今のイスラエルは苦肉の策でですね、スーパーマーケットに行くと、確かにイースト菌の入ったこのパンの食べ物はね、布がかけられるんです無理だからね、全部取り除くってね、文字通りね。またそれが終わったらすぐに食べなきゃいけないわけですから。でそういうこの種がないこのパンをお祝いです。でそしてその過ぎ越しの食事ということが非常にこの大事な食事になりまして、このここで過ぎ越しの食事ができるように、私たちはどこへ行きましょうかって尋ねてるんですね。これ期待感があるんですよ。ごった返している話を先ほどしました。エルサレムが本当にごった返していたので、テントをみんな張るんですですね。宿はすぐに埋まっています。テントを張って、テント村がもうそこら辺に出来上がって、そして食事というのはこの家族の食事になってます。儀式の中でね、お父さんに子供が聞くんですよ。なんでこんなことするのって言ったら、お父さんがアラノの旅の話とか出エジプトの話をするんですよね。だから家族でそれを行う。だからそれぞれのテントの中でこの子羊をですね、ほふった子羊をこの神殿のところでほふってもらったものをですね、食べていくという、まあ、そういうのを行っていて、じゃあ私たちはどこでしましょうかと今尋ねてるんですね。そこで13節、イエスはこう言って弟子たちのうち2人を使わされた。都に入りなさい。すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人についていきなさい。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする、私の客間はどこかを先生がどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、イエスが彼らに言われた通りであった。そこで彼らは過ぎ越しの用意をしたですね。はい、イエス様がエルサレムに入られる時も似たような感じでね、先に弟子たちを使わして、そしてロバの子がここにいるから、そこで言って、で何をやってるんですかと聞かれたら、主がお入り用なのですとですね。でこのように言ったらすぐに解いてくれるでしょうと。でここまでね、全てを予知して、そしてイエス様の方でお膳立てをするようにできたわけで、ここでも非常に詳細なこのことを言ってですね、 おられるわけなんです。水瓶を運んでいる人に出会いとありますけども、これは男のことを表してますから、普通女の人が水瓶を持って歩いているところが男の人が歩いているっていうとね、珍しいわけですよ。だからすぐにあこの人だなと分かって、それで連れて行かれるところがこの2階の大広間だったんですね。私たちが過越の食事の最後の晩餐の場面を思い出すときに、イエス様と12人の弟子だけっていうふうに思ってしまいがちなんですね。私もそう思ってましたが、よく考えるとイエス様と最後までこのイエルサレムまで他の弟子たちも大勢やってきていたんですね。そしてあと女たちもこうかなり一緒についていった、十字架につけられていた時は遠くから女たちが眺めていたとありますから、だからもしかしたらここの場所にはですね、もっと多くの12人以外の人たちもいたと考えられますですね。そして子供たちもいたかもしれません。子供がいないとこの過越の食事は始まらないみたいなところがありますから。そしてこのイエス様の周りにコの字のこのテーブルがありましてですね、そしてゆったりと寝そべって座っていたことでしょう。まあ、僕実は原稿の方にはね、こう写真、絵を印刷したんですけれども、最後の晩餐というか、イスラエルのことを思うときに、もっと私たちの文化と似たものもあることに気づかれるでしょう。気づいてください。お膳ってあるじゃないですか。低いですよね。あの高さです。そしてこの字型になっているのに座って、でも座るときはここがちょっと違うから、寝そべってもっとゆったりして座るんです。で近づいて、でしかも当時はパンといっても裂いて1枚のパンから裂いて食べてって、杯も飲み交わすですね。一杯をか回し飲みをして食べていたんですね。でティッシュも何もないですね。で当時はどうやって拭いていたかといったら、最後にパンを一切れ残しておいてこう手でね拭いて、でそこら辺にいる犬にあげたりとかですね、こうするような形で、もっともっと何ていうのかな、 いい意味で汚いですね。いい意味で一緒になっちゃってるんですよ、ね、でそういう中で、この交わり、親密な交わりを表していました。でこれを行っていっているわけなんです。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。12人の一人で私と一緒に手に鉢を浸している者です。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。とこの親しい食事の場で裏切りの話が出てきたわけなんですね。イエス様がもうすでにご存知でこのことを明かしておられます。これはちょっと衝撃的なんですよ。本当に近しい間柄っていうのは、一緒にパンを食べる間柄なんです、ね、そこで裏切りを行ったっていうことなんです。詩編、午前中にね購読で読みました。詩編の41編の9節で、私が信頼した親しい友が私のパンを食べているものまでが私に向かってかかとを上げますと。かかとを上げる、ね、パンを食べたとこう言ってます。でこれは具体的にはダビデがね、アヒトフェルという顧問、議官、 裏切ったのでそのことを言ってるんですけど、これ予言となっていて、イスカリオテのユダがイエス様を裏切ったということになるんですね。で、弟子たちが悲しくなって、まさか私ではないでしょうと言ってるんですね。でね、ここで弟子たちは悲しくなったって20節ね、12人の1人でって言ってるでしょ。だから他にも弟子たちがいたんじゃないかなと思うんですよね。で、あれだけ女に対して激しく憤った弟子たちは実は自信を持っていなかったんです。イエス様に最後までついていく自信を本当にどうなのって言ったら持てていないという、心の奥底ではイエス様を裏切ってしまうのではないかという後ろめたさもゼロで全然なかったということがここからわかります。自分のことではないのに、まさか私ではって言ってるのは、そういうものを自分も持っていると。で、後でペテロが絶対に私は死ぬまでついてきますと言ったあの強調していることは裏返しなんですね。で、イエス様がね、誓ってはならないと言ったのはそれが理由なんですよね。誓うってね、もう強く言う自分のこと、いや私は違います、私ってなってる時っていうのは裏返すと自信がないんですよ。イエス様は私と一緒に手を鉢に浸しているものがそれだということですが、この食事についてですが、ただ食べて終わりではなくて、時を経てですね、順番に何をしていくかっていうことの式次第が決まっていきました。食事のことをセダーと呼び、その式次第をハガダーと言います。以前もお話しました、去年ね、私参加しましたが、一緒に田畑で使わせてもらっていたですね、メシアニックの命の木のね、そこの集会では、水越の祭りだけじゃなくて、実は五旬節も狩猟の祭りもね、お祝いしてるんですけれども、水越の祭りにの食事に預かることができます。で、そこでこのハガダ、ハガダを、に基づいてですね、この参加することができます。はじめにろうそくを点火して祈りを捧げてですね、これはシャバット、この安息日の時もそうなんですけども、まずろうそくを点火するんですけど、で、父親が子供を祝福します。で、第一の、この杯が回されていきます。で、全体では4つの杯が回されます。第一の杯は感謝の杯と呼ばれて、第二が裁きの杯、第三が贖いの杯、第四が賛美の杯と、このように呼ばれていっております。で、全体で3時間ぐらいかかりますね。長い長い儀式です。でですね、第一の杯の後に水で手を洗って、水で手を洗っているので、おそらくヨハネの13章足洗い の話というのはその時に行われたのではないかと考えられます。そして第二の杯の、この裁きの杯はイスラエルに神が、イスラエルじゃないや、エジプトに神が裁きを行われたことを思い起こすんですね。その時に苦菜を塩水に浸して食べるんですよ。美味しくないです、当たり前だけど。で、それが目的なんです。パセリをね、塩水に浸して食べるんです。で、実際食べたこと何度もあります。もちろん美味しくないですですね。けれども、それが味噌で、そのエジプトで汗水流して奴隷として苦しんだ時のことを、苦々しいその思いを思い起こすためのものなんですね。で、これが鉢があって、その12人がこう回すっていうよりも、それぞれのこの近くのところに鉢があって 2,3 人でこう使うわけですけども、それでイエス様がここで私と一緒に手を鉢に浸しているものです。それだけイスカリオテのユダは近くにいたんですですね。それをもってしても 根本のところでイエス様の思いを受け止めていなかったということになります。これは悲劇ですよ。本当に悲劇ですよ。これほど情けないことはないです。イエス様に従ってイエス様に近くにいながらにしてイエス様を受け入れていなかったんですから。で、この時に、ヨハネの13章によるとサタンがイスカリオテのユダの中に入り彼は出て行ったんですね。だから聖餐の中心部には預かってないんですよ。これから行われるパンを裂いて食べるということと、この、杯を飲むんですね。これには預かってないんですね。それはそのはずです。彼は仲間ではなかったんです。このようにして親しい交わりとか霊的な交わりっていうのはおのずと仲間か仲間でないかということが明らかにされていくんですね。で22節、さて一同が食事をしているときイエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。でこれ私たちはね、ここだけ取り上げてパンを食べて、そして後で、このブドウ酒を飲む、まあグレープジュースですけどね、私たちの教会では。でそれ飲んでるんですけれども、これ一場面にしか過ぎなかったことをね、今から説明しますね。先ほどの苦菜を塩水に浸す儀式の後に、これが面白い儀式があります。アフィコメンっていうのが、アフィコーメンとかアフィコメンっていう名前がついてるんですけれども、これデザートって意味なんですが、いつもここに置いてる布があるでしょ、布、なんだっけ、このパンを置いてる布、あれが3つの、袋ができて、この3枚こう何て言うかな、クリアフォルダーみたいに、こうなって3枚ですね、それぞれに1枚ずつマッツァ、あの正方形のマッツァを入れることのできる袋があるんですよね、袋が。でその袋に入れて、ね、でそれでそれを真ん中にあるものだけを取って、で2つに割ります。裂いた後で残りの半分を麻布にくるめてどっかに隠すんです。で食事がその後で食べるんですけども、食事って羊ですね、羊をはじめとするもの、じっくり食べるんですよ、普通に夕食として。でその後でそれを子供たちに探してもらって、隠したものを探すみたいな感じで探してもらうわけよ。でそしてそれを後で食べるわけなんです。これ何の意味ですかとユダヤ人に聞いてもわからないと言います。ここまでなんかユニークな方法を使っているのにわからないんですね。でこれがイエス様を信じるユダヤ人の人に聞けばこれがすごい話になるわけです。父子聖霊を表してるっていうふうに言うんですね。父子聖霊、3枚のマッツァがね、で第2格であるイエス様、父子ですね、が取られて裂かれて肉体が、そして葬られて麻布に、ね、雨布かな、そしてよみがえったことを表すんだと。でこういうふうな説明をします。それからこのマッツァをよくこれ観察してみてくださいですね。そしたらどうなってるかというとね、この穴が無数に入ってついてるんですよ、穴が。あとはこの縞模様になってるっていうか、この、なんですよね。でこれも彼らはこうやって説明します。鞭打ちの跡なんだと。で釘が刺された跡なんだと。でこのように説明をするわけなんです。すごいですね。であともう一つは特徴なのが、ハロセットと呼ばれるものを食べるんですが、これがリンゴとかナッツとか干しぶどうとか、蜂蜜、グレープジュースで混ぜた甘いものなんです。でこれがあって、もう一つはマロールという赤いわさび、すったものがあるんですね。 で、これをまず食べます。赤いわさびを、しかもこのマッツァを使いながらね、めっちゃ辛いです。わさびですから。でその時私アメリカに行って、これ食水越しの祭り参加したのね。で英語をちゃんと聞き取れなくて、で周りの人が、もう私の奥さんもいたし、その、友達もいたんだけど、えっていう感じで、僕はね普通に食べちゃったらもうやばかったんです。ですぐにハロセットを食べてって言われた。ハロセット、そしたらね全部がなくなったんですよ。でこう言ったんです。このマラールのような、マロールのような苦い辛い経験が神の働きによってそのまま甘くなりますって、こう言ったんですね。私たちにとってのこの苦々しい経験が、苦しみが、それは私にとって幸せでしたと詩編に書いてあります。それはあなたの掟を学んだからですと。でこれを経験できるというね、ことなんですね。で先ほど言って、で、まあ、この時にですね、先ほど言ったこのイスカリオというユダが去っていったと考えられて、で子羊が提供されるんですね。食べるんですよ、メインコース。で先ほどのこの食事の後にアフィコメンが隠されていたものを探して、それを小さく割ってそれぞれが食べるんですが、その場面ではないかと考えられます。ここで食事をしているとき、イエス様はパンを取り、神を褒めたたいて、5000人の給食の時もそうですよね。このまず食べる場合に神様に褒めたたえる、感謝を捧げる、ね、神から来ているものだと、そして裂くんです。でこれは私の体であると。イエス様は鞭打たれて打ち傷を受けて、手や足に釘が刺されて体が裂かれたことを覚えるために行ってます。で覚えることを食べることによって行うんです。で私たちはこれがちょっとね分かりにくい概念かもしれませんが、でもねすごくね人間だったら簡単に分かりますね。中に入れるっていうのは一番近しいっていうか、その一体化するじゃないですか。まあこれちょっとね、今から言う例えが、あ、この例えがいいや、ちょっとエグすぎる例えをちょっと今違う例えが見つかった。北朝鮮のね、この子を描いた、貧しさを描いたね、クロッシングか、クロッシングという映画があったんですけども、非常に貧しくなったので、ある時にねご馳走が出たんですよ。でその主人公の子がね、なんか今日お祝いなのとかって言ってね、あれ自分の大好きなペットがいない。犬食べてたんですよね。まあ犬はね朝鮮では食べますけれども、その自分のペットですよ。でそしてうわーって一生懸命吐こうとしたわけです。あの時の衝撃分かると思うんですよね。自分のお腹の中に入ってはいけないものが入ってるわけですよ。でその逆ですね。ここではイエス様の裂かれた肉が自分のものであるというこの距離感を置かないんですね。もうこれが私のものであると。バプテスマもそうですよ。結局水の中に入るというのは墓と一つになる、イエス様が葬られたということと一つになるんだって。あれもそのなんていうのかな、私はこう遠目にね、遠い目でイエス様を見るのではなくて、もう本当にイエス様と一緒にいたんだって、でこういうふうに信じるために行うんですけども、この肉もそうなんです。イエス様の肉も、パッションの映画をご覧になった方は手を挙げてください、はい、でまだご覧になってない方はぜひ見てみてください。ちょっと残酷ですが、クリスチャンならば理解できるので、とてもいい映画だと思います。非常に残酷です。他のイエス様の映画よりもずっとリアルすぎるぐらいに描いてます。でそこでね、監督のメル・ギブソンが出演したところがあるんです。でそう言われると、どこってなるんですね。メル・ギブソンの顔どこにも出てきてないんじゃない、顔は出てないんです、手しか出てないんです。どこか イエス様が十字架につけられる釘を打つローマ兵の手として出てきてます。こうやって掴んでいて、イエス様の手の上にこの釘がある。その時の手がメル・ギブソンの手なんです。なんで彼はこれを言ったか、自分の信仰なんですね。私がイエス様を釘付けにしたと。これがイエス様が食べなさいっておっしゃっている、覚えなさいっておっしゃっている理由なんですね。では23節、また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆そこの杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。で、杯を取ってね、感謝の祈り、ユダヤ教の人たちはですね、もうこの祈る内容がもうこう決まってるんですね。こう読むみたいな感じですけれども、もう私たちね、プロテスタント、特にプロテスタントの人たちは慣れてないですね。自然に祈るっていうことをすごく大事にしてますから。けれどもカトリックをはじめとしていろんなところが、ギリシャ正教もそうでしょうし、この決められた祈祷文っていうのがあるんですね。ユダヤ教の人たちもそうです。で、ここでも感謝の祈りっていうのはそういうもので、そして杯を飲み、この回してって、で全部回った後で言われたんですよ。で、私たちはね、この文章を読んでからあれですよね、飲むじゃないですか。逆だったら飲んだ後で、これは多くの人たちのために流される私の契約の血ですと言われたんですね。まあ、これ順番あんまりね重要じゃないですね。覚えるためですから、飲んだ後でイエス様が私の契約の血ですと。契約、まあ、皆さんは身近なのは何でしょうね。契約っていうと不動産の契約でしょうかね。あとはいろんな会社の契約がありますよね。あと結婚も契約ですね。まあ、誓約とよく言われますけれども、で、元々の契約の意味は、なんだっけ、あ、忘れた。アブラハムがこの神様と契約を結んだ時に、引き裂いた動物の間を、この歩いてった、通った。で、あれが元々の意味、その契約の原型でありますけれども、で、何かって言ったら、この破ったらこうなるよっていうことなんですね。契約っていうのはこれだけ縛るものなんです。その約束よりももっと、もっとですよね。で、モーセが、モーセによって結ばれた契約というのがあって、この私の命令に聞き従うならばあなた方は宝の民となると。で、この聞き従うならばというふうにいつもこの条件がついていて、イスラエルの民が神様に従順であるならば、もうこれほどの素晴らしい恵みに満ちたこの神様の働きかけがあるんだというふうになってるんですが、彼らがですね、この旧約聖書を読んだら、ことごとくこの命令に守りを行いさえすればというところは全く行わなかった。むしろ祝福とは裏腹の呪いを彼らが受けてしまった。で、その呪いを受けようとしていた時に、神がエレミアを通して、私があなた方にこの新しい契約を与えると。その約束というのが、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだという内容なんですね。そしてもう一つは、律法をあなた方の心の中に置くよって、あなたのうちに律法を置くよ。これ聖霊が下るってことで、御霊の導きによって自分たちができないことが、この心が変えられたことによってできるようになったと。神様との愛の関係によってできるようになったと。そして午前中も強調しました。神から愛されて、イエス様から愛されたっていうことが分からなかったら、どんなに頑張ってもクリスチャン生活で言われていることとかができません。そういうふうに作られてません、イエス様。新しい契約というのは御霊に導かれることなんです。神の愛に、恵みに感動することなんです。そしたら心が変えられた、その進んで行う心が与えられて、それで神から言われたことを行うことができるようになるんですね。同じようにへりくだって神様に従うんですが、その心を変えてくださるのが神なんです。で、このようにして血が流されます。新しい契約の印というのは血なんです。今印っていろいろ与えるんですね。この 印鑑を押すでしょ、日本だったら契約で、ね、で印は昔は、例えばノアの時代だったら、何ですか、印は虹なんですよね。虹を 見ることによっていつも神が洪水は二度と起こさないということを神様の方が思い起こしてですね、このようにね、このあとはあの古い契約だとモーセの契約だと安息日が印であることを書いてありますですね。でも新しい契約はこの流された血なんです、イエス様の血なんです。で午前中も話しましたが、肉の命は、あれ話したかな、血の中にあるですね。罪を犯せば死ななければならない。だけどもその命が注がれたことが血によって表されているので、罪が、あと血が流されることなしには罪は許されないというふうにヘブル人への手紙に書いてあるんです。なんでこんなに血を強調するのか。また聖書を読むとちょっとえぐくないですか、ね、こう間違ってあの日本の人だとね、マニアックな人たち、あのちょっとあのなんだスプリッターっていうのはなんかあのホーラー映画みたいにね、あのこの聖書を読んでいく人たちもいるんですよね。でそれに利用されてしまうぐらい、されても仕方がないぐらい血が出てきますよ。しかしそれは清い血です。罪を許すための血であります。で私たちが罪が許されたんだということを毎回毎回イエス様のこの杯ですね、流される血を思い起こす聖餐において思い起こす必要があります。で誠にあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで私がブドウの実から出てきたものを飲むことはもはや決してありませんと。でこれあの他の福音書でもですね、すごく強調されています。神の国において飲む時までは飲まない、決してブドウの実から出たものは決して飲まないよと強調しておられるんですね。でこの民数記に、ね、ナジル人の規定があるんです。ナジル人っていうのは、ね、神様に誓いを立てるときに、神のものとして生きていくときに、このその誓いを立ててる間は髪の毛を切ってもいけないし、そして、その、終わったときに儀式として髪の毛を剃るわけです、切るんですよね。でそれまではブドウから出てきたものは一切食べてはならないし飲んでもいけないっていうことが書いてあるんですね。である意味でイエス様はナジル人になられているっていうか、この最後の晩餐って言われて、なんで最後かって言ったら、神の国が来るまでの間私はこの一切ブドウ酒は飲まないという、そういう意味での最後なんですね。だから私たちが聖餐式に預かるときに、パウロのね、あそこの言葉ですね、覚えてますか、主の日が、主が来るまで主の死を告げ知らせるのです。主が来られるということを覚えてですね、そしてそれまで私たちはイエス様の死を告げ知らせるのだということですね。そして26節で、そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけたと。でこの贖いの杯は3杯目でね、この言うの忘れてたんですけど、この、イエス様の杯ね、この契約の地だって言ったの杯は贖いの杯と呼ばれます。第3番目の杯で、そして賛美の杯が最後に出ますですね。でその時に詩編を歌って、詩編の113編から118編までがハレル詩編と呼ばれますけれども、最後の 2編117編と118編をここで歌うんです。そこに出てくる118編の言葉が、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと、ここを歌ったんです。でね、大事なのは、今日の学びで大事なのはですね、なんていうのかな、話の持ってき方って言ったらいいです。マルコのですか、初めにどうしようかなっていう企みがあって、ね、どうやって殺そうかなっていう、で挿入したんです、あえてマルコが女の人について。そして裏切りの話が出て、 で、杉越の祭りのその食事のイエス様が約束される、ね、この私の体です取って食べなさいと、これが私の契約の地です飲みなさいっていうのと、それを前後にしてサンドイッチにして、私を裏切る者が出てきますという話をして、そしてその後であなた方がつまずきますという話をしてるんです。わかります？希望、絶望的なこと、スキャンダルなこと、希望、スキャンダルなことという話がこう続くわけです。カンタンタンタンですね。で、次からイエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆つまずきます、私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きますと。彼らがつまずくっていう話が出てくるんですね。でね、この話をしている時にイエス様ちょっと余裕があると思うんですね。まずね、つまずきを全部神はご存知で、実は神ご自身の強い意図によって彼らがつまずいている姿をゼカリア書かな、これ13章かな、から引用してね、話してるんです。誰が打ってますか、羊飼いを。私はと言ってます。神ご自身が羊飼いであるイエス様を打ってるんです。で、羊飼いが打たれたのだから、当然羊はバラバラになって散っていくでしょ、というふうに弟子たちが逃げていくというのは織り込み済みであり、神のご計画の中で彼らは深い深い試練を通るんですけれども、試みを受けるんですけれども、でもしかし私は蘇った後、あなた方より先にガリラヤに行きますと言ったんですよ。もう許しがもう前提で、こういうこと起こるからねってイエス様はおっしゃっているんですね。ここに深い深い慰めがあるんです。彼らにとって通らなければいけない試みでした。それは何かって言ったら、自分たちのイエス様に対するつながりが、信仰が、自分の力とか自分のパフォーマンスとか知恵とか計算とか、そういう自分のやり方ではなくて、全部が神様によって支えられて、神様の方がその引き寄せてくださって、イエス様の方の憐れみとその愛と許しによって支えられているんだということなんですね。私が沖縄に行った時に男性修養会に私が参加して、そして第一ペテロのを学んだんですね。そして5章のところにはですね、これ全部この神様がこういうふうにやってくるなって、こうってこうしなさい、ああしなさいってペテロが言ってるんですけど、説教者であるケビンさんがですね、これことごとく一つ一つ全部がペテロが失敗した話なんだってこう言って、でここのこれからのペテロの失敗の話をね、彼はこの細かく話してきました。その自分がことごとく失敗したことを他の仲間に対してですね、言っているっていうのは何かというと、神の恵みなんですよ。恵みによって彼は立ち直ったんですよ。恵みによって力づけられて、そしてお前たち本当にこうやって、こう私はお前たちと同じなんだよっていう、そこから始まっているリーダーがそういう人たちだったんです。で、私たちがそういう神の恵みと憐れみに支えられる信仰に変えられるために、神様はこういう試みをお許しになる。で、するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても、私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。ペテロと弟子たちの問題は私たちの問題にもしていかないといけないですね。何か神のご計画の全体、最後まで見ていないという問題なんです。イエス様が打たれるっていうことを聞いて、自分たちが散っていくということを聞いて、 絶対にそんなことはありませんと言ったんですが、ガリラヤで会うよっていうところに聞いてないんですよ。ガリラヤで会うよって言ったことにさえ彼らがそれに気づいて、そうだねと素直に受け止めてさえいれば、神のご計画の最後まで全体をしっかりとわきまえていれば、先ほどの女と同じ、女はイエス様が埋葬されるということが分かって動いたでしょ。頑張りじゃないんです。すごく簡単なんです。言われたことを受け取るという、神のご計画の全体を知って、そのビジョンをキャッチする、捉えるだけでいいんです。同じことをしている近くにいる者たちでもこのように分かれていった。イスカリオテのユダみたいな人もいた。そして11人の弟子みたいな人がいた。そしてマリアみたいな人がいた。何が全部違うか、その頑張りじゃないんです。イエス様が何をなされているのか、神様が何をなされているのか、そして私たちの教会で何がなされているのかということが分かりさえすれば、あとはおのずと動きますよ。で、そして午前中お話しました、心が大事なんです。心が大事で、そこが分からないでいれば、頑張れば頑張るほど惨めになっちゃうんです。つまずいちゃうんです。ペテロはこれから頑張ります。次回学びますが、でイエス様がもうそれも織り込み済みだったっていうのは優しいね。イエス様ね、三度私を知らないと言いますと、またこの直前にヨハネの15章の5節ですけども、イエス様こう言われました。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私たちのうちに何ら力がないということ。だから分かりますか、今日のメッセージを聞いて、午前中のメッセージも聞いてね、もっと頑張らないとって言ったら履き違えちゃうんです。もちろんね、同じように頑張るんですよ。だって弟子たちもみんなついてってるじゃないですか。いろんなやらなきゃいけないことありますよ。でもイエス様と心が一つになっていることが大事なんですよね。それが神の愛です。イエス様の愛です。でイエス様の愛を知るためには、言われたことをその通りに受け止めていくということです。私たちは簡単にね、自己解釈しちゃうんですよ。この人に対してもそうですけどね、この言われたことをね、こう自分なりに解釈してるんですね。でもそうじゃないよね。人はそうですけども、なおさらイエス様の、神様の話です。でこれを受け止めていく。だから最後に分かち合いたいのはここなんですよ。ローマの8章の最後の部分、弟子たちのストーリーとはこういうものだっていうのが分かります。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほくられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。わかりました。愛してくださった方によって圧倒的な勝利者なんです。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すものはありません。お願いしましょう。天のお父様、ありがとうございました。今のこの御言葉を、受け止めて、どんなことがあっても弟子たちを引き離さなかったイエス様の愛の御手があること、またイエス様が、この神が愛してくださったからこそ私たちが圧倒的な勝利者なんだということを覚えます。 自分たちの頑張りでもなく、自分たちのなんか計算でもなく、なんかこうやってこうすればいいじゃなくて、あなたの憐れみによって全てが動いていくことを覚え、だからこそ神様、どうか一人一人が目が見えで、この見えないところを見ることができますように、あのエリシャがこのしもべについてどうか見させてくださいと祈ったように、私たちにもその見させてくださいという祈りを捧げたいと思います。見させてください、お願いします。そしてまだこの勝手に解釈して心固くなになっている部分、これどうか開いてくださいますように、あなたが言われた通りに見ていくと力をお与えくださいますように、お願いします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。
アーメン。